そんなフォトないっしょ第30回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が甘くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りするのは吉安と
渡辺です。
どうも
どうも。
今日はですね、オープニングでポッドキャストアワード2011の宣伝をするということで、
はい、
大々的に宣伝から入ります。
あ、了解です。
こう秋の空がどうかどうこうとかですね、風船かずらが膨らんだとかですね、その辺もちょっと置いといて、
はい、
ポッドキャストアワードの宣伝をしたいと思います、
はい。
ポッドキャストアワードというイベントが11月5日、はい、土曜日かな、土曜日の、お昼過ぎ12時から14時までの時間で銀座の方で開催を予定しているイベントがありまして、
はい、
ポッドキャストアワードっていうぐらいなんで、ポッドキャストをやってる人たちが集まって、ちょっとした、舞台の上でイベントをするという感じのことをやっています、
はい。
でですね、詳しくは、ポッドキャストアワード2011っていうので検索していただくと、我々のイベントのページが見つかると思うので、
はい、
こちらで確認していただくとして、ポイントだけ、
はい、
誰でも予約なしに入れるのでフラッと来てください、
はい。
入れるのは11時半から、
はい
はい。で、来られる人も来られない人も、ポッドキャストに関するアンケートに答えてください。
お
ぜひですね、ポッドキャスト、こんなところがいい、こんなところが嫌、こんな番組をおすすめしたいみたいなことを書いていただくと、ポッドキャストアワードっていうぐらいですから、
はい、
どっかのポッドキャストにこうアワードが送られるんじゃないかと。
おー、じゃあそのアンケートが当日のイベントに反映される
ということです
ね、はい。あー、なるほど。
出演予定の番組についてはぜひポッドキャストアワード2011のページを見てください。
はい。
で、そんないプロジェクトというそんな、ことないっしょとかですね、そんないっととか我々のそんなフォトないっしょからは、
はい、
私と竹内が舞台の方に参加をします。
はい。
多分ですね、その他のメンバーも客席には来るんじゃないかと思っているんですが、とりあえず私と竹内の方がイベントの方のやる側に回っていますので、
はいはい、
どんなやつか見たいという方はぜひぜひ足を運んでくださいませ。
はい。
あとですね、イベントの後に懇親会というのを予約しておりまして、お店をそろそろ取るんですけれども、
はい、
あちこちから人が来るんでですね、
事
前予約制にしていますので、
はい、
そちらの予約も、ポッドキャストアワードのページからできますと、
はい、
いうことで、ポッドキャストアワード、11月5日土曜日、今のところアップルストア銀座の、3階のホールかな。
そうですね、イベント会場がありますね、
はいはい。そちらを予定しておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。
はい、
はい。でですね、その人たちはというか私はお手伝いをしている感じで、メインでやってる方々はやっぱ凝り性でですね、
はい、
CM とかもバッチリ作ってあったりするので、
お
本編に行くときにその CM を入れたいと思うんですが、
はい、
そうそう、今日何を話すかをちょっと話しておくと、秋なんで何を話そうかなと思っていて、いろいろ迷ってたんですけど、
はい、
やっぱりこの季節だと運動会かなと。
そうですね、
はい、前回花火がね、後追いだった感じがしたので、
ちょっと今回は先メニューな感じで、
多分これを配信するときにはまだ運動会がこの後っていう人たちも多いんじゃないかと思うので、運動会の写真の撮り方についてちょっと話してみたいと思います、
はい。
ということで、ポッドキャストアワーの CM を挟んで、ポッドキャストアワーじゃないですね、はい、ポッドキャストアワードの CM を挟んで本編の方に参りたいと思います。
はい。
今年もこの季節がやってきました。
ポッドキャスターアワード2011、
今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日、アップルストア銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。フラフラーっと寄ってみてくださいね。
Please hang up and try again.
今日はですね、
はい、
運動会の写真の撮り方について話すんですが、
はい、
ですね、 運動会ってやっぱりこうミスできないんですよね、写真が。
そうですね、一回限りですものね。
そうなんですよ、失敗すると来年になっちゃうんで。一番のコツ知ってます？
一番のコツ、
そう、昔はねフィルムを入れ忘れないとかってのがあったんです。
あ、はいはいはいはい、ありますね、それはね。
そうそうそう、
うん、
今の一番のコツはですね、
うん、
自分の家の子供を見失わないっていうところ
ですね。あ、なるほど、
ね、家族で旅行行って写真撮るときには、
うん、
大概ね自分家の子供が誰か分かるんですけど、運動会の時はですね、お揃いの格好で出てくるんですよ、大体。
そうですよね、みんな体操服着て。
そうなんですね。
でこう背の順とかにも並んだりとかするんですかね、今。
背の順に並ぶのが多いんじゃないですかね、小学校とかだと。
そうするとね、こう背格好も大体似たような感じ。
そうなんですよね、
3番目ってなっちゃいますよね。
そうそうそうそう。で幼稚園とか、
うん、
小学校とか中学校で、
うん、
見失わない工夫はいくつかパターンが違うようでですね、
はい、
小学生はみんな体操着なんですけど、
うん、
幼稚園ぐらいだと、
うん、
多少ね飾りをつけられるんですね、うん、お母さんとかお父さんが。そうすると自分家の子供 の、
うん、
その運動会スタイルに、
うん、
例えばアプリケで名前を入れる、
うん、
よしやすとかね、
うんうんうん、
あとは、派手な色の帽子や靴とか、うん、靴下とかそういうのが工夫できるんじゃないかと思うので、他の子と被らない格好をさせるっていうので、
うん、
うちの子をちゃんと取れるっていうのができるんですが、
うん、
小学校ぐらいになると体操服が同じになっちゃうんで、
はい、
工夫ができるのは女の子だとね、
うん、髪の毛結ぶ、
うん、ゴムとか髪型とかができるんですけど、
うん、
男の子だとなかなか足りないので、やっぱ 靴下の色とかっていうのが工夫の一つかなと思います。
まあ、でもあんまり奇抜な色だとお子さんに拒否されちゃうとか、
お子さんに拒否されたりね、先生に拒否されって言われたりするので、っていうのもあるので、
はい、
なんとかですね、自分の家の子供が集団の中でどこにいるかがすぐ探せるっていうのが、第一のポイントじゃないかと思います。
はい。
はい、で第二のポイントはですね、全然ね写真の話にいかないんですけど、
はい、
自分の家の子供が校庭とか園庭とかの、どこにいるかを事前に予習する。
お、予習でき、あ、
お遊戯の場合は、
はい、
どの辺で踊るのっていうのを練習してるはずなので、
うん、
最初はこの辺だけどぐるぐる回ったらこっちに行くよとかっていうのを、
うん、
ぜひ、お子さんと相談して聞いてください、
うん、はい、
できれば走る方とかも何番目の何列目とかがね、
うん、
事前に分かるはずなので、
うん、
それを忘れずにしておくと、さっきの見失わない工夫と一緒にやるとですね、
うん、
撮ろうと思っていたらもう走り終わってたとかっていう失敗がないんじゃないかと。
ですね、そういう会話があるとお子さんとのコミュニケーションも取れていいですね、うん、
でとりあえずそれができると、はい、子供の写真は撮れるはずです。
ここで、まあ、さらにどう撮るかのコツとかっていうのは、そうです
ね、運動会の時は、遠くから撮らなければいけないことが多いので、学年が上がるにしたがってだんだん遠くなったりするんですね。幼稚園と保育園は園庭がちっちゃいので、
はい、
ちょっとだけ望遠でもまあまあ撮れるんですけど、保育園幼稚園からこう小学校になると校庭が広くなりますので、
はい、
子供遠くになるんでちょっと望遠レンズを使わなきゃいけない。もちろんね買っていただいてもいいんですけど、最近はレンタルとかもあって、一眼レフ持ちだったらそのレンズだけ借りるとか、
はい、
あとは望遠に強いコンパクトデジカメもあるのでそういったもので撮ると思うんですけど、ですね、普段そんなに望遠レンズで撮ったりしないじゃないですか。
そうですね、
あとは子供を追っかけるとかもあんまないと思うので、多くの場合ですね、
はい、
自分の目で子供は見つけられますと、
はい、
カメラを構えて覗きます、
はい、
で広角、広い範囲だったら景色同じだから、その中でもう一回目をこう動かして見つけてできるんですけど、望遠レンズはですね、向いてないと画面の中に入ってないじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうするとですね、カメラを通すと見つからないけど、カメラを外すと見つかるみたいなところで、いいところがなかなかね撮れないっていうことが起きるんで、運動会で写真を撮る前に、
はい、
必ず望遠レンズで自分の写したいところに向けられる練習をしてください。
おー、なるほど。
うん、何がいいんだろうな、ちょっと遠くのところのなんかのものに目星をつけて、まずカメラを覗かない状態で、あそこを見るぞってやって、構えて その見たいものが画面の中に入るっていうのを最初入んないんですよ、なかなか。応援もすごく遠くのものをアップにするタイプだと。私もですね、望遠レンズを人に借りたりして、どうしてもっていうのを取らなきゃいけない、頼まれたりするときには練習します、
であのお住まいがね、こうマンションとかこう高いところに住んでる方で、見晴らしが良ければ、こうね、ちょっと見えるコンビニの看板とかっていうのを、で練習するとかっていうのはいいかもしれないですね。
いいかもしれないですが、気をつけなきゃいけないのは、お隣の家を覗いてる雰囲気にならないこ
と。そうですね、
はい、
それはちょっと勘違いされるとちょっと盗撮っぽくなっちゃうので。
そうなんですよ。なのでもしかしたら、お子さんと一緒に公園で遊ぶとかで、ちょっと遠くの子供がパタパタパタっていうところに合わせられる、画角が合わせられるようにするっていうのがうまくできるといいんじゃないかと思います。
広い公園に行って遠くに遊んでるお子さんで練習をしてみるとか、
そうですね、その辺ができると一番いいですし、じゃない時にはどっか目星をつけてそこに、でそうじゃないところにもう一回目星をつけてそこにっていう練習をするといいんじゃないかと思います。でそれをやるとですね、そこでシャッター半音するとピントが合うまでの時間とかの、感じもつかめるので、本番になった時に、ピントが合わないまま撮らなきゃいけないとかっていうのにならないようになれることもできるんじゃないかと思うので、ということでここまで来ると、そこそこアップに子供が撮れるようになりましたと、あとはですね、いい表情とかですね、いうのはなかなか難しいので、とりあえず枚数を撮るっていうことになるんじゃないかと思います。フィルム時代と違って、枚数取ってもお金もそんなかかんないですし、
そうですね、
後で選ぶのめんどくさいですけど、失敗すると思えば枚数を取ることがいいんじゃないかと思います。
でそれこそね、あのね、フィルムの時だったらもう大体もう36枚取ったら入れ替えなきゃいけない時に、
そうです、フィルム交換が
っていうのを考えると入れ替えとかもないですしね、
そうなんですよ。だからそこでポイントなのは、メモリーカードに空きがあるのを確認してから行くっていうのと、電池の充電をしっかりしていく。なんでかっていうと、たくさん枚数取ることもそんななかったりするんですね。旅行行っても1日何百枚も取ると少ないじゃないですか。
そうですね。
でも運動会で取ってるとついついたくさん取ってしまうと、電池がなくなったりするので、電池とメモリーカードは忘れないように、いうことですね。で、その先例えば走ってる姿をかっこよく撮るにはシャッタースピードがいくつで絞りがいくつでとかっていうのもないことはないんですが、まずは、スポーツモードみたいなので撮った方が手ブレが少なくなると思うので、シーン選択あるやつではスポーツモードみたいなものを使うのがいいと思います、あと流し撮りとかはあまりこだわらなくていいんじゃないかと思います。一つね、あの徒競走で真正面から近づいてくるのを撮るときに、ピントが合うのが早いタイプのカメラだとちゃんと追いついてピントが合ったのを撮れるんですけど、ピントが合うのが遅いカメラだと追っかけられないことがあるので、もしそんな時には置きピンって言ってですね、最初にピントとかに合わせておいて、物がやってきた時にシャッターを押すっていうピントを置いておくっていうのが、できるので、その辺を工夫すると、ゴールシーンだけでも綺麗に撮れるんじゃないかと。
あ、そうですね、ゴールのあたりだとこう、ピントが近くに合わせられるものとか、肩とか、
ゴールテープがあったり、ゴールテープを持っている、子供たちがいたりするので、そこで合わせて、そこに、自分の子供が来た時にシャッターを押すとかっていうのができますし、途中でもですね、そのあたりに物があるっていうところでピント合わせて待ってるっていうのができます。もちろん、ピント合わせるのが早いタイプのカメラだったら、ここから来るやつをこう、ずっと追っかけて連写しててもピント合うんですけど、なかなかね、ズーム望遠が長いには、たくさん望遠があるズームができるカメラでも、コンパクトなタイプだとピント合わせが遅いものがあるので、こういうのも必要かもしれませんね。
そうすると、その練習の時にその連写の時の感じとかも、
連写の
練習しとくっていうか試しておくっていうのも、
速さは多分試せるんですけど、近づいてくるものにどこまでピントが合うかは何とかも言えないんで、その辺はちょっと何かしら工夫をしてですね、得意か不得意か見ておくといいと思います、あと連写もですね、本当に押しっぱなしの連写だと、途中までは調子がいいんですけど、カメラの中の メモリーがいっぱいになって、うん、メモリーカードに書いて撮ってってなると急に電車の時が遅くなるタイプのカメラもあるので、
うん、あ、
はいはい、その辺も気をつけてみてください。
はい、
多分なんですけど走ってくる子供を撮るには連写モードじゃなくて、うん、1枚1枚撮るのでも枚数は撮れるので、
うんうんうん、
それで撮った方がいいんじゃないかと思っています。
はい、
はい、で大体そこまでくればですね、
うん、
撮れると思うので、
はい、
あとはちっちゃいポイントをいくつかお話ししておくと、
はい、
一つ目が斜めに撮り慣れないカメラとか撮ると、
うん、
斜めに構図がなっちゃうことがよくあるんですね。水平垂直が、そうすると後で見て気持ちが悪いので、もちろん直す PC で直せるんですけど、
はい、
斜めにならないように気をつけよう。あと走ってるのを横から撮るとき
は、
はい、ど真ん中に置いてもいいんですけど、
うん、
ちょっとだけ進行方向の前を開けるようにする、
はい、
隙間を、画面の中でね、
はい、
そうすると、前に走ってる感じがするのと、
は
い、前を少し開けようって気持ちがあると、
うん、
画面からはみ出すことが少ないんですよ。
あ、ちょっとずれた時に逆に真ん中に映るとか、
慣れてない方は追っかけるに後追いになりがちなんですね。あっちにいたからそっち向けなきゃってなりがちなんですけど、
うん、
前を開けるっていうのを意識すると、
うん、
カメラの方が少し先に進めるので、
はいはいはい、
後追い感が少なくなるんで、
うん、
そういうつもりでやった方が多分綺麗に収まるんじゃないかと思います。
うん
うん、前もねバットで打つ瞬間とか投げる瞬間を撮るにはどうすればいいかって時に、
うん、
タイミングを予想すると、
はい、
打つ前にシャトーしてないといけないって話をしたと思うんですけど、
はい、
その時にも走る先を予想してっていうのをやるためには前を開ける感じで意識してた方がいいんじゃないかと思う。
はい、
うん、あとはですね現場で練習しちゃうっていうのもあると思います。
お、現場で練習。
そう、例えば徒競走で自分家の子供が5組目で走るんだとしたら、2組目と3組目で練習しましょう。
あ、なるほど。
うん、でデジタルだから確かめられる。で前の組で練習しない。
あ、
確かめてるうちに走り始めちゃうから、
はい、そうです。確認中に用意ドンって始まって、
そうそうそうそう、なので2組前ぐらいまでの練習にするとかっていうのができるんじゃないかと思いますし、自分の学年じゃない子供たちが体操してる時にはそこをちょっと撮ってみるとか、
はい、
っていうのでやるといろいろできるんじゃないかと思います。
はい、
そんな感じでね、まあ、1年に1回ぐらいしかない運動会がうまく撮れるといいんじゃないかなと。
そうですね、1年に一度その時しかないの で、
そうです、ね、ね、
いい瞬間が撮れるといいですね。
そうですね、ぜひ他の家の子供じゃなくて自分家の子を、
うん、
米粒のような、大きさじゃなくて大きめに、うん、で余裕があればいい表情で、
そうですね、
ゆっくり見るといいんじゃないかと思います。
う
ん、
はい、
はい、ということで運動会のコツ、みんな分かってもらえたかな。
ね、これからの季節だからちょっと、ね、奥さんがいる方はちょっと頑張って釣ってみて、
うん、くださいませ。
はい、
でですね、
はい、
今日は一通、ご質問も来ているので、
はい、
そちらの方の紹介をさせていただきます。
はい、
大変ご無沙汰しております。早速ですが先日一眼デビューをしました。
おめでとうございます
という直樹さんでいいのかな、はい、から、質問をいただきました。
ありがとうございます。
第1回からそんなことないっしょを真剣に聞いて初めての一眼レフの本を合わせ技で勉強させていただいてます。そうですか、うまくね、役に立つといいんですけどね。
はい、
でですね、初歩的な質問で大変恐縮ですが、レンズ交換の時ってカメラにホコリが入らないようにする注意ってあるのでしょうか。会社の同僚はカメラを下向きにしているそうですが、それとレンズは上向きですよね、気にしすぎでしょうか、っていうことで質問をもらったんですけれども、
はい、
渡辺さんなんとなく想像つきます？
そうですね、私は一眼レフデジタルはないです、持ってないんですけど、フィルムの方は持ってたのでなんとなくは分かりますね。
うん、だからレンズ交換するときにフィルムの時ってフィルム面に、はい、例えばホコリがついてしまっても、
はい、
次の1枚撮るときにはもうそのホコリは前のフィルムと一緒に行ってしまうので、
なるほど、
気にしなくていいんですけど、デジタルの時って1回中にねホコリが入ってしまって、うん、その写真を撮るとこにくっつくと黒い点になってですね、
うん、
なかなか撮れなかったりするんですよ。なのでホコリが入らないように注意するっていうのはすごく大事なんですが、
はい、
ご質問にもあったように、
うん、
両方とも下向けるってなかなか大変なので、
うん、
どういうやり方が一番いいかは何とも言えないですけど、自分のやり方を紹介すると、
はい、
まず交換するレンズを、はい、どっかに置きます、
はい、
右手でどっかに置きます、
はい、
でキャップをレンズキャップを緩めて、
はいはい、
取りません、緩めただけで置いておく。
あ、もうすぐこう取れる状態まで緩めといて、はい、置いておく、
置いとく。で、はい、カメラについてるレンズを、ボタンを押してガチャッと緩めます、
はい、
で引っこ抜くときには私はカメラを下向きにして、交換レンズをさっき、置いた、交換するレンズの横にポイッと置きます、
はい、
その時にはレンズのカメラとくっつくとか上向きなんで、気をつけなきゃいけないんですけど、はい、置いたらさっきのキャップをレンズからレンズにピョッて置きます、
はい、
でこれで、交換をしようと思って外したレンズにキャップがしてあって、これからつけるレンズは、キャップが取れました、
はい、
その間もカメラは下向き、
はい、
でそこにレンズを持ってってカメラは下向きのままガチャッてはめ
る
っていうのが私のやり方かな、は
い、
っていう感じですね、うん、そうすると自分の中では一番こうカメラの中にホコリが入らない、カメラずっと下向きで、レンズが空いてる時間も最小限と、で最後に、さっきカメラから外したレンズのレンズキャップをキュッて閉めて、カメラバッグに入れるという感じの順番で撮ってますかね。
あ、
撮ってる、はい、あの交換してますかね。
はい、
うん、
あの場所とかは気を使ったりとかはしてますか、交換。
もちろんですね、外で、レンズ交換するときには、ホコリが回ってないような場所を選んだり、あとは風があるときには、風上を背中に側にしてとか、あとは置く場所とかもないときにはカメラバッグの中を上手に使うとか、
はい、
そういう工夫はしてますね。
室内だと特にっていうのはないですか。
私は室内だったらそんなにこう掃除直後のホコリっぽいとかってなければ、そんなに気にしてないです。
まあ、じゃあ扇風機の前とかじゃなければ、
そうですね。
感じですか。
あのお風呂まで行って交換するとかはやってないですね。
よくね、あの保護シートね、保護シールを貼ったりするときに、
はいはいはい、
やっぱなるべくホコリの立ってない台所とかをお風呂場に行って、あのやる方とかっていらっしゃるじゃないですか。
いらっしゃいますけど、レンズ交換してするのにそこまでやってるとキリがないので。私は今言った感じでレン、カメラ下向き、
はい、
レンズを、上に向けてる時間をなるべく少なめっていう風にこうしてるかな、はい、
キャップをさっさっていう感じで。
そうですね、ということで、参考にしていただいてですね、多分、入門向けの本にはコツみたいなのが書いてあるんじゃないかと思うんですけど、ちょっと今私はその辺その手の本を持っていないのと、自己流でなんとなく落ち着いたことがあるので、その辺を紹介させていただきました。
はい、
ぜひ参考にしてみてください。というわけでエンディングの方に行ってみましょう。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます、吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方を必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。
そんなフォローナイスショー、エンディングです。
はい、
今日はねちょっとあの渡辺さんの悩みというよりは、
はい、
あの世のお父さんがメインだと思うんですけどね、あの
そうですね、
運動会に駆り出される感じで、に役に立てばいいかなと思っているんですが、
はい、
今は今というか最近台風も多かったりとかね、大雨があるんで、
ああそうですね、
あとは熱中症のニュースとかもあって運動会心配ですよね。
まだねちょっともう9月のもうそろそろ
真ん中ですけど、
真ん中ですけど、なかなか ね、こう残暑もう残暑でいいんですかね。
そうそうそう、だから熱中症の子どもたちがいたり、大雨が降ってとかっていうのもあって、なかなかこう平穏な感じの秋にならないですけど。
そうですね、
世の中ではね、まあ、暑さ寒さも彼岸までというぐらいなので、このポッドキャスト配信されてる頃ぐらいからは、秋の風になってるはずだなと思ってるんですけど、そういえば、育てていた植物は、
はい、風船カズラですね。
はいはいはい、それそれ。
はい、ね、ちょっと植える時期がちょっと遅かったっていうこともあって、元気に育ってはいるんですね。で、花も結構たくさん咲いてるんですけど、肝心なその風船カズラの風船がつかなかったんですよ。
はい、
ですがようやく今風船が3つと風船になりそうなのが1個今ありまして、でまだあの風船カズラってその風船の中に種ができてて、で枯れるとその種が取れるんですけど、まだちょっと青々しい風船のままでこの中に今種あるのかなって思いながら今毎日水をあげてます
結構ね種が可愛くてまん丸で、なんていうのかな、黒い種に白いハートの模様なのかな、
そうですね、
そうですよね、そんなのが取れるんで楽しみではあるんですけど、そうですか、じゃあなんとかいけるかなという感じになってきたわけですね。
はい、ちょっと今ついてる風船に種がつくことを祈りつつ
ですね。
はい、
私の方はですね、写真もこの前満月で、望遠、天体望遠鏡を安いやつですけど持っているんで覗いて撮ってみたんですけど、安い望遠鏡なのでカメラをつなぐとかがうまくいかないんですね。高いやつはなんかカメラをつけるアダプターがあるんですけど、それがないんで、どうしようかな、でも満月撮りたいなと思ってですね、よくよく見たら、月がとっても明るいんで、手を出したらこう覗くところから出た月のなんていうかな明かりが手に映ったんですよ。あ、これは撮れるかもと思って、でも手じゃピントが合わないしと思ってバタバタして、手帳をピュッて持ってきて、
はい、
これだったら平らで白いとか思って、それにピント合わせてそれを横からデジカメで撮るみたいな感じで、ちょっと変わった月の撮り方をしたんですけど、まあ写真に撮ったかどうかは置いといて、なんかねこう手の中にちっちゃい月、3センチとか5センチぐらいの月が映ったのすごく面白かったなというか、
なんかいいですね、手のひらに月っていうのは、
なんかこう満月ってすごく明るいので、天体望遠鏡とかで覗くとちょっとね、眩しいぐらい明るいんですよ。
あ、そんなに明るく見えるんですね。
だからそれに比べてこう手の中の月は薄暗くて儚い感じがして、それもまたおつかなと思ったりしながらお月見をしました。
はい、
はい、で写真も撮ったので、何人かの方には見せたんですけど面白いねと言ってもらえて、そんな感じですかね。
はい、
ということで、告知の方をして、終わりにしたいと思います。
はい、
そんなことないっしょでは皆さんからのメッセージを募集しております。コメント質問リクエストなどなど何でも結構です。ですね、いつもここ長いんで、あまりこう細かく言わないことにしました。
あ、はい、了解です。
メールアドレスは、sonnap@0438.jp です。
はい。
ツイッターは sonnap でやってます。
はい。
ブログはひらがなでそんなことないっしょというので探せると思うので、
はい、
そちらのコメント欄からでもメッセージをください。
はい。
あと、Facebook もやっていまして、
はい、
そんないプロジェクトという名前でサーチしていただくと、そんないプロジェクトでやってる各種番組の配信へのリンクとかもそこにありますので、見てみていただけるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、で今回はですね、うまくいってれば、新番組が配信されてるはずです。
お、どんな番組でしょう。
そんないとニュースっていう番組で、
はい、
内容は聞いてのお楽しみなんですが、なんと今おしゃべりしている私と、渡辺さんもお手伝いで出ているという、
おっと買いつつ出ています。
そう、とりあえずですね、収録まではしたんですが、配信までこぎつけていれば、皆さんのお手元に届く形になっていると思いますので、
はい、
そんないっとニュースというのを、まあ、ブログにリンクも貼っておきますので、よろしければ聞いてみてください。
はい、
はい、 で来週のテーマはですね、一応、まあ、季節柄紅葉の撮り方を、ご説明しようと思ってるんですけど、実は私もねうまくこう紅葉が撮れなくて。
あ、そうなんですか。
どうもね、いい感じになかなかならないんですよね。なのでちょっと悩みつつなんですけれども、なんとかコツをお話しできればと思っております。
はい、
はい、ということで今回もお送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
ということで来週もまた聞いてくださいね。さよなら。
さよなら。
この番組の BGM は鉄尾芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。